日のメッセージの箇所はヨハネの福音書20章の19節から23節、ヨハネの福音書20章19節から23節。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わせたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。先ほども申しましたけれども、今日はですね、母の日で、母の日というとアメリカのジェイビス夫人のことがよく語られますけれども、この礼拝のメッセージの中でもよく取り上げるアウグスティヌスの母モニカのこともですね、皆さんにぜひ知っていただきたいなと思っています。で、アウグスティヌスというのはローマ時代の教父、神学者、指導者であったわけですけれども、354年から430年まで生きたという人です。で、クリスチャンの母であったモニカとローマ軍人の子供として生まれます。あ、失礼しました。ちょっと、若い時からですね、肉欲に溺れる生活を彼はこうしまして、お母さんクリスチャンだったんですよ。お母さんクリスチャンでクリスチャンとして育てたはずだったんです。だけど若い時から肉欲に溺れる生活をしてですね、17歳で ある女性と、名前も知られない、女性と、同棲を始めます。まあ、当時はですね、ローマ時代ですから階級社会であった。で、アグスティヌスの家は割と身分の高い方の家に属していたらしいですね。ところが名前も知られない身分の低い、若い女の人との同棲生活を始めたということで、社会的にはかなりの問題があった。当時はですね、かなりの問題があった行動であったようです。それで18歳の時にはすでに子供を持っていたということなんです。そして、彼はやはり後に教父となってキリスト教、今に至るまでのですね、キリスト教神学の基礎を築いた人ですから、ものすごく頭良かったね。それで習字学を、教えたりもしてたんですけれども、ユダヤ教やゾロアスター教、それから、キリスト教の異端であったグノーシス派の影響から作られたマニ教というのがあるんですけれども、そのマニ教に若い時に浸水して、もうクリスチャンらしい生活っていうのはもうすっかりこう失ってしまうわけなんです。で、母モニカはね、そのことに非常にこう苦悩をします。そして本当にもう毎日毎日泣くような、泣いて祈るような生活を、続けるわけですけれども、彼女はですね、ミラノにいた司教アンブロシウスを訪ねます。そうするとですね、アンブロシウスはモニカに言うんです。涙の子が滅びることはないと。そしてモニカはアンブロシウスの言葉に励まされ、慰められて、彼のためにまた祈りの生活を続けるわけなんですね。するとですね、いろいろマニ教に対する、幻滅などを、彼はいろいろ味わうことがあるんですけれども、29歳の頃からミラノにいたアンブロシウスのところに彼は行くようになります。そしてアンブロシウスの説教を聞き始めるんですね。で、これはアウグスティヌスの告白という本に書いてあって、そこら辺のところを読むのは非常に面白いんですけれども、彼は自分の苦しさ、信じたいけども信じることができない、委ねたいけども委ねることができない、この苦しさというのをアンブロシウスにこう聞いてもらいたいんですよ。アンブロシウスに聞いてもらって指導してもらいたいんだけども、でもアンブロシウスは聖書の勉強を一生懸命やってて忙しいから、アンブロシウスに 迷惑かけることはできないって言ってまた苦しむんですね。アンブロシウスに話聞いてもらいたい、相談したい、でもアンブロシウスは忙しいってこう書いてあったりするんですね。非常に面白いです。そういう中を通って彼は本当にこう内的に自分の罪の欲、それを捨てることができない苦しさ、その中で揺れ動いて3年間ですね、その苦しい弓道生活を彼はこう続けることになります。心のどっかでは信じてたんです。信じてたから委ねることができない苦しさを彼はこう感じるわけですけれども、32歳の時に決定的な改心の時を迎えます。で、彼は ある庭でもう本当にこう委ねることができない苦しさでも本当に泣きじゃくっていたらしいんですね。で、その時に子供の声で開いて読めという声が聞こえた。それが実際その辺で遊んでた子供の声だったのか、天から声聞こえた声だったのか自分は分からないけれども、とにかく子供の声で開いて読めという、言葉が聞こえた。それで彼はですね、近くにあった聖書をパッと開きました。そしたらそこで出てきたのがローマ書の13章14節、主イエスキリストを着なさい、肉の欲のために心を用いてはなりませんという言葉でした。で、彼はこの言葉を聞いた時に本当に全てをイエス様に委ねることができた。長い母の涙の十数年続く、十数年ですよ、十数年の祈り、この母の祈りがですね、本当に天に届いて、主を覚えて、アウグスティヌスを用いて、まず救い取って、平安を与えて、力を与えて、そして現在に至るまでのキリスト教神学の基礎、三位一体ですね、父子御霊なる神を私たちは信じますけれども、三位一体の教理を確立したのはこのアウグスティヌスであるのです。だからね、今私たちの子供、いろんな状況にあると思いますけれども、信じて主を信頼して本当に祈り続けていきたいなと思っています。お母さんたち大丈夫です、大丈夫です。今日の聖書の箇所のところですね、今日読んだところはですね、先週の続きになりますけれども、先週はよみがえられたイエス様がマリアに現れたというところを学びました。そしてマリアにですね、弟子たちのところに行って、そして、私は私の父、またあなた方の父、また私の神、またあなた方のところの、あなた方の神のもとに登ると告げなさいと、復活した主がそうおっしゃったと言って、弟子たちのところに行ってそう告げなさいとこう言われます。で、マリアはですね、ちりぢりになってた弟子たちのところをこう訪ねるんです。彼らは一箇所に集まってたわけじゃないんです。イエス様が十字架に殺された後はもうちりぢりになって隠れて、それぞれバラバラに隠れていた。で、それをマリアは探し当ててですね、そして、イエス様の言葉を伝える。そうすると彼らは一箇所に集まるわけなんです。それはまさにマリアに現れた主の働きであります。イエス様復活なさってすぐにですね、その日のうちに弟子の回復の働きをお始めになりました。一方ですね、弟子たちの心というのは、どうだったか。それは弟子たちの心、心境というのはもうそれはもう恐れで満たされていたわけです。なぜかというと、イエスの体がなくなったということは、弟子たちだけではなくてローマ当局、またユダヤ人の指導者たちにも知られていますから、当然のことながらユダヤ人たちは弟子たちがイエス様の体を盗んで持っていったというふうに思っているので、弟子たちが捜索されることになるわけですね。弟子たちをローマの兵隊たちやユダヤの指導者たちが 創作するということになる。だから弟子たちはもう本当にこう怖がってですね、恐れていたわけなんです。それでドアに鍵をかけて、まあ、今のようなねこういうキーじゃないと思いますけれども、多分カンヌキとかそういうものだと思いますが、ドアに鍵をかけていた。で、まあ、原文を見ますとね、あんま英語の聖書を読んでも分かるんですけども、複数形で書いたんですね。1個じゃないんです。いくつものドアに鍵をかけていたっていうから、でそのドアだけじゃなくて、これはゲートという意味もあるので、門のところに鍵をかけて、そして家の最初のドアにも鍵をかけて、部屋のドアにも鍵をかけてという、何重にもこう鍵をかけて、彼らはこうひっそり人から外から人が入ってこないようにしていました。で、集まってじゃあ何してたのか、集まって何をしていたのか、何をしてたと思いますか。これからどうしようかねって相談してたんでしょうかね。どうしてたんでしょうか。まずは彼らはヨハネとペテロの証言、そしてマリアの証言、そしてエマオに行く途中にイエス様に出会ったクレオパとその妻の証言を聞いたに違いない。つまりイエス様はよみがえって 私に現れた、私たちに現れた、イエス様は確かによみがえったんだという、その証言を聞いた。ところが聞いたからといってそれですぐに平安が与えられたかというと、そうではなかったんですね。これはちょっといろいろ調べ物をしていると、その時に読んだんですけれども、ひょっとして彼らはイエス様ご自身に会うのが怖かったのかもしれないという、そういう解釈をする人もいるそうです。彼らはイエス様に死んでもついていくというふうに、あなたのために命していると言ったにもかかわらず、イエス様を否定して逃げてしまった。合わせる顔がないということでですね、イエス様に、蘇ったイエス様に会ったらどうしようというような思いを持ってた弟子もいたのではないかという、まあそういうこともあり得るかもしれないとは思います。いずれにしてもですね、彼らはイエス様が蘇られたということを聞いて、よしやったと思った人たちはいなかったということなんですね。不安で仕方がなかった。どうしたらいいかわからない。なぜか彼らはもうすでにイエス様を否定してしまった。あのイエスと自分は関係ないと命を懸けて誓ってしまった。もう人生の意味を失ってしまった彼らはですね、人生の目的も力も意欲も失い、もうどうしたらいいかわからないんです。イエス様がよみがえった、でも自分には関係ないという思いが彼らをやはり支配していた。蘇ったイエス様が共になければ、集まるだけではどうすることもできない集団、それが教会であります。私たちもそうじゃないでしょうか。私たち何のために集まってるんでしょうか。お友達の赤ちゃんが生まれたから、あ、かわいいねって言って会いに来てるわけじゃないわけですよね。もし私たちが、私たちのところによみがえった主が真ん中に立ってくださらなければ、集まるだけでは私たちはどうすることもできない集団であるということを私たちは今日ここでもう一度知るのです。しかしそういうもののところによみがえられた主がやってきて真ん中に立ってくださる、ここに私たちの希望があり力があるのです。そして私たち一人一人に生きる意味と目的と力を与えてくださる。恐れてドアに、門にもドアにも何重にも鍵をかけて、誰にもわからないように夜集め待っていた、その真ん中にイエス様がお立ちになったのです。カルバンはこのことについてこのように解説しています。夜が夜の暗闇に覆われていた時、弟子たちは主の光に包まれた。夜、主は弟子たちに現れた。世の中が暗闇に沈んでいた時に、弟子たちは主の光によって 照らされた、覆われたとカルバンは告白しました。恐れる私たちの真ん中に、恐れる私たちの、私の心の暗闇の真ん中に立ってくださり、そこに光を照らしてくださる主がいてくださるのであります。そして主は言われました。シャローム、平安があなたにあるように。シャロームというのは平安というヘブライ語の意味ですね。平安があなた方にあるようにとおっしゃってくださった。これはただ単にユダヤ人は誰でもですね、会った時にシャロームって言うからシャロームって言うっていう、まあ解釈する人もいるけども、ただそう単にそういう意味ではなかっただろうと思います。イエス様がここでシャローム、平安があなた方にあるようにと 言われたのには特別の意味があった。それは真の平安というのは罪の許しから来るからです。罪が許されていない時には本当の平安というのはない。楽しみはあるかもしれない、一時的な快楽はあるかもしれない。だけど本当の平安というのは罪が許されているというその確証の上に与えられる。だからイエス様はシャローム、あなた方に平安があるようにっておっしゃった後に、十字架に釘付けられた手、そして槍で差し通された脇をお示しになったというのです。それは私がこうやって十字架に苦しんだから、主を打ち滅ぼしたから、あなた方の罪は許されたんだよっていうことをイエス様はこのことでお示しになった。だから罪が許されている印としてイエス様は十字架の傷跡を弟子たちにお見せになったのです。私の平安をあなた方に与える、ただ単に平和、平安という意味でおっしゃったのではない。イエス様はヨハネの福音書の14章27節でこういうふうにおっしゃっている。私はあなた方に平安を残す、私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんとおっしゃった。私の平安、十字架にかけられて死んだけれどもよみがえった私の平安、それをあなた方に与える、私の平安を与えるとイエス様はおっしゃったのです。シャローム、私の平安があなた方にあるように、私の平安に満たされようとイエス様はおっしゃったのです。主の言葉は必ず実現します。そしてさらにイエス様は驚くべきことを弟子たちにお語りになるのです。父が私を使わせたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方がその罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。まさにですね、私たちの想像を絶するような働きが与えられるというんです。私たちが許すものは天においても許され、私たちが許さずにほっとくものは許されずにそのまま残るというような、私たちの想像を絶するような働きが与えられる。だからね、教会はものすごく重大な働きを与えられているんですね。言うまでもなく、自分があの人はちょっと気に食わないから許さずに置いとこうとかって言うようなことではよくないわけです。あの人はね、私たちをちょっと、ね、迫害するからね、あの人は許さない、だからあの人はもうね天国に行けないっていうふうに教会が決めるってことじゃないんです。むしろ逆なんですね。許せとイエス様はおっしゃっている。許せと、その許す働きをお前たちに与えるのだとイエス様はおっしゃっているんです。 創造という字がちょっと間違っていますけれども、私たちの創造でする働きです。そこには徹底的な人間改革、人間の再創造というものが必要です。イエス様は弟子たちに宣教の働きをお与えになるわけですけれども、宣教の目的と内容というのは何かというと、それは罪の許しを宣言する、それが宣教の内容であり宣教の目的であるのです。よみがえられたイエス様はですね、ルカの福音書の24章最後のところでこういうふうにおっしゃっている。45節に、そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものを、聖霊をあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまで、聖霊に満たされるまでは都にとどまっていろとおっしゃった。イエス・キリストの名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる人に述べ伝えられる。これがイエス様が私たちに与えられた宣教の働きであり、その宣教の内容であった。イエス様の十字架の死によって罪が打ち砕かれた、罪の結果である死が打ち砕かれた、死が打ち砕かれたから、その必然的な法則によってですね、イエス様はよみがえられたのだということです。そしてあなたのすべての罪は許された、あなたのすべての罪は許されたということを宣言し説教する、これが宣教の働きであるのです。まあ、ローマカトリック教会ではですね、罪の許しっていうのは懺悔の部屋国会室というところに入って、そして司教に、それを告白してですね、あなたの罪は許されましたと、私もあなたを許しますという言葉を聞いて許されるということになっているわけですけれども、カルバンはですね、宗教改革者カルバンは必ずしもその教会の誰かに、指導者に自分の罪を告白して、そして、告白しなければ罪が許されないということはないということを、書いています。御言葉の宣教によってあなたの罪は許されたという言葉を聞いたときに、主よ感謝します、ありがとうございます、私の罪はあなたの十字架によって許されました、私はこういう罪を持っていましたけれども、主よあなたの十字架の贖いによって許されたことを感謝しますと、一人一人があなたの罪は許されたというその説教を聞くときに、主に告白する、自分の心の中で告白することによって、それで十分なのだということを、カルバンは、語っています。それはですね、聖書の中で告白すると、書かれている言葉が、同じことを言うというホモロゲオという言葉なんですけれども、同じことを言うという言葉が告白するという言葉であるからなんです。同じことを言うというのはどういうことかというと、聖霊が示してくれた自分の罪、あ、確かに主よ、その通りです、私はこういう罪を犯しました、私はこういう悪いところがありますということを示していただいたことをその通りに言う、主に言う、それが告白という言葉で、表されている内容です。それに対してヨハネのバプテスマ、ヨハネがバプテスマを、したときに、ユダヤの人たちがやってきて、そしてヨハネに自分の罪を告白して、そして洗礼を受けた、とバプテスマを受けたという時の言葉はちょっと違う。その言葉はエクソモロゲオと言いまして、外に向かって 同じことを言うという、外に向かってという、そういう言葉が入ってるんです。だからヨハネが述べ伝えた罪の告白と洗礼というのは、人に向かって言わなければいけなかった。私はこういうことをしました、悔い改めますと言って言わなければいけなかったけれども、イエス様の福音が書かれている中で言われているものは、外に向かってということは書かれてない。聖霊が自分に教えてくださった自分の罪、それを主に向かって、主よ、その通りです、私はこの罪を犯しました、どうぞお許しくださいと主に向かって語る。それによって許されると聖書は言っているのです。今日私たちはもう一度ですね、ここで、あなたのすべての罪は許されたという主の言葉を聞いて、主を感謝しますと言って帰りたいのです。あなたのすべての罪は許されました。先ほどハイデルベルク信仰問答の中で学びましたように、私たちは肉体の死をいずれ経験します。しかしその死は罪の結果である死ではありません。私たちはイエス様を信じて命に移された。私たちが経験するこの肉体の死は罪の結果である死ではなくて、永遠の命の扉となる罪の消滅であるのであります。少しちょっと図を描いてきて、見えないかな、暗い人です、どうなってるかというとですね、罪という牢屋、もう完全にこう閉まってますね。もうちょっと太くした方がよかったかもしれませんけど、牢屋の壁を、牢屋の壁の中にこう罪の牢屋っていうのはに入っているものは、もう必ずこれは罪の結果である死に定められている、滅びに定められている、そういう状態に、あ、それがですね、主イエス様の十字架の贖いによってですね、扉が開いたのです。扉が開いたのです。全ての扉が、罪の牢獄の扉が打ち砕かれた。で、宣教というのは何をするのかというとですね、死と滅びの扉を打ち砕かれました、みんなもう許されたんですよって言うんです。みんなもう許されたんですよ、神様あなた愛してるよ、もうあなたに向かって笑顔だけを向けてるんですよって言うんです。まだこの中にいるんですよ、まだこの中にいるんですけど、これに向かって言うんです。神様あなたに向かって笑顔を向けてますよ、だから出ておいで、出ておいでって言うんです。で、出ておいでってどうしたら出られるかというと、イエス様ありがとうございますっていうのが出ておいでに対する応答なんです。イエス様ありがとうございますというのが出てきなさいに対する応答なんですね。で、ありがとうございますって言ったものはどうなるかというと、刺激されるわけなんです。イエス様の十字架に、まあ、刺激されるわけです。イエス様感謝します、あなたは誠のブドウの木であり、私はあなたの枝です、ここに私たちの救いがあります。でね、出てこない人もいるわけなんです。じゃあ出てこない人はどうなるのかっていう、そういう話なんですけども、出てこない人に対してもイエス様は呼びかけていらっしゃると、愛を持って呼びかけていらっしゃる。そこに聖霊の働きがある。さっきもお話ししましたけれども、アウグスティヌスですね、十数年間ここにいたわけです。十数年間ここにいた。で、まあ、彼は最終的に出ました。で、出ない場合というのはどういうことなのかというと、イエス様がおっしゃって、許されない罪があるとイエス様がおっしゃる。それは聖霊を汚す罪である。この間、数日前、 元気の出る聖書の言葉でもお送りしましたけれども、イエスは呪われよ、イエスこそ、イエスはその悪霊の働きによってこれを行っていると、癒しを行っているというようなもの、聖霊の働きによって私たちはイエス様が行っていることが神から出ているのか悪魔から出ているのか、それはもうはっきり分かるはずなんです。それにもかかわらず自分自身の選択としてイエスは呪われよ、イエスは悪魔の仲間だというものは、ここから自分から出ることはできないわけなんです。空いてるんですよ。そういう人たちについてもここは閉まってるわけじゃないんです。空いてるんです。空いてるんだけども自分からここに留まってしまう。一度開けられた牢獄の扉が閉じることはないんです。なぜか、イエス様の十字架の贖いは完全なものだからです。すべての罪を打ち砕いたからです。そしてこのままとどまっていたらどうなるかというとですね、終わりの日、死そのもの、罪の牢獄そのものが、地獄そのものが滅ぼされるということが黙示録の20章14節に書いてあります。死とハデスが滅ぼされる、これが第二の死であると黙示録の20章14節に記されている。そうするとですね、その終わりの日、最後の日に亡くなっちゃうわけなんです。中にいた人と人も一緒に亡くなってしまう。私たちはイエス様感謝しますと言って、一日も早くですねイエス様につながる木となりたいと心から願います。じゃあね、この宣教っていうのはどういうふうに行われるのか、ちょっと今日長いですね説教が、続きは来週にしましょう。長いのでここまでで今日はもう十分だと思います。このではどういうふうにこの宣教を行われるのかということについては来週続きをお話ししたいと思います。今日皆さんにぜひ覚えて帰っていただきたい、あなたのすべての罪は許された、あなたのすべての罪は許された、イエス様の十字架の贖いによってすべてが許された、神様感謝しますと言ってイエス様の十字架に連なるものでありたいと心から願います。そしてこれは来週詳しくお話ししますけれども、私たち自身も、私たち自身も人を許せるものになっていきたい。それがですね、許されるということと人を許すということは実は分かち難いペアなんだということをイエス様はおっしゃっています。そのことについては来週お話をします。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。あなたの十字架の贖いによってすべての罪が許されたことを感謝いたします。主イエス様、私たちはいろいろな罪の中から、罪の中で本当に苦しんでおりましたけれども、あなたが私たちに呼びかけ、出てきなさいとおっしゃってくださった。その声に主を感謝しますと応じることができたことを感謝いたします。それもあなたの導きがあったからこそ、主をありがとうございますと言いながら、今毎日歩んでいることができることを感謝いたします。主よ、どうぞあなたが聖霊を通して教えてくださる一つ一つの罪をあなたの前に告白しながら、また私たちを傷つけ、また嫌がらせをするような者たちに対してもについても、その一人一人を許しながら、あなたの愛をいただきながら、あなたの許しの愛を
いただき満たされながら歩んでいくことができるように助けてください。心から感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。